こんばんは。先日ですね、PC の調子があまりにも悪くてですね、なんか何度もちょっと再起動を繰り返しておったんですね。で、まあ随分なんか再起動のオープニング画面に持ってくるまで時間かかったりとか、まあバージョンアップもあったからかなと思ったんですけども、その後ですね、ちょうど DQ10TV があったんで、インしないで、スマホで、DQ10TV を見ながら、何か他に しようと思って、まあまあパソコンの再起動をずっとしてたんですね。で、まあまあまあまあ、とりあえず、動作も軽くなったのでということで、まあ、ドラクエ10ちょっと、インして、試練やら何やらの準備しようかななんて思って、準備をしようかなと思ったらばですね、エラーを吐くんですよ。起動できませんみたいな感じの、JavaScript エラーってやつですかね、が出まして、これがなんか、発生して、起動できませんっていうことで、かなり四苦八苦して、なんとか、なんか、キャッシュを消すみたいなのがありまして、これで、まあ、事なきを得た形ではあるのですけれども、皆さんこのパソコンのってかなり詳しいのかなとか思ったりするんですよ。知識がないと、なかなかこれをちゃんと、まあ今、Google でね、通称 Google とか言いますけど、調べて何とかしましょうっていうことを基本的にするわけなんですけど、まあ、そう、ね、みんながみんな PC の知識持ってるわけではないと思ってたんで、これ、できなくなっちゃった人どうすんのかなと思って見てましたね。その点ですね、まあ、例えば PS4 だったり、スイッチだったり、まあ、Xbox もそうなんですけど、まあ、コンピューターで、コンソール機のゲーム機で、プレイしてるっていうのは、そういったいわゆるエラーっていうのに、皆無とは言わないまでも、まあ、あればですね、できるんじゃないかなと思うハードということは、まあ、その分ハードルは低いのかなっていうところなのでね、すべてがすべてこう PC ユーザーだけではないわけですからね。だから、なんですけど、なかなかちょっと、苦労したなっていういきさつをちょっとこの間味わいました。まあね、問題なくできてるようですので、ね、このままおとなしく使ってればいいのかなとは思ってるんですけどもね。はい。で、ね、まあ、そんな機器不良の話をちょっとさせていただきました。ただ、最近ね、なんか PC、いや、PS4 とかもですね、かなりその、なんだろう、PC とは言わないまでも不具合が起こることもよくあって、うちのね、PS4 の方の、リセットっていうか、終了の手順ちょっと間違うとですね、外付けの SSD の方をちゃんと読み込みませんでした、終了ちゃんとできませんでしたなんていうエラーを出すことがありまして、かなり慎重にゲーム機の閉じるということに関しては気をつけてやるようになりましたね。うん、ようやく発売したサイバーパンク2077もですね、なんか、何ですか、なんか、ハイスペック機に基本的に合わせて作ってるっていうこともあって、PS4、特に初期型 PS4 とかでは、ちょっとバグがあまりにも多いなんていうエラーも出てきてて、どうやらなんか返金騒動まで繋がってるみたいな話がありまして。いや、サイバーパンクね、すごく興味あって、やってみたいんですよ。ちょっと様子見かな。今のところ、とりあえずPS Now で今ね、ホライゾンゼロドーンをちょっと並行してやってるんですけども、こちらで年末年始を過ごす感じでもいいかななんて思ってます。様子見しながらなんかパッチデータが当たるっていうのをね、見てから購入でもまあいいのかななんていうこともちょっと考えておりますね。はい。こちら今日ね、すごい雪降ってるんですよ。 まあ、本当に冬がやってまいりましたという感じになってますので、皆様、ね、楽しいというか、うん、どういった年末年始送られるのかということでございますので、はい。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスのドバチャックレディオ第314回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを元に今回はしません。全国のドラクエ10プレイヤーとギターキッズたちにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして こんばんは。ですね、今日ですね。もう何年に一回あるような感じの私のちょっと独断というかこれを喋ってみたいっていうのがやっぱりあって喋る形ですね。今日はですね、ぜひともこう興味を持って聞いてみようかなっていうぐらいにこうなっていただけるとありがたいかなと思ってご紹介したいと思います。私の敬愛する、ギタリスト布袋寅泰さん、先月ですね11月に、ニューアルバム出しました。オリジナルアルバムではあるんですけれども、ソウルトゥーソウルというね、アルバムを出しまして。こちらのね完成度があまりにも高くて驚いてるところでございますよ。はい。こちらのソウルトゥーソウルアルバムについて、ちょっとね、語ってみたいなーなんて思って1曲1曲ですね11曲あるんですけども、こちらの話してみたいなーなんて思っております。というわけで、最後までお付き合いください。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい、今日ね、さすがに音楽流せませんので聞きながらってわけにいかないんですけども、ブックレット、CD についてるブックレットが一つと、それからですね、これはね、ファンクラブですね、ビートクレイジーっていうファンクラブがあるんですけれども、こちらの開放が同時ぐらいに到着しまして、今回のアルバムについて語るというね、趣向になってましたので、こちらのですね、まあ、この曲とアルバムを作る際のエピソードとかそういったのも含めてですね、一曲一曲喋ってみたいなと思ってます。はい、まずですね、このアルバム、ソウルトゥーソウルっていうアルバムなんですけども、今回ですね、まあ、ギタリストとしての役割というのがすごく強い、アルバムを作り上げたなと私感じてます。ほぼほぼ全曲どなたかとコラボレーションしてるアルバムでして、まあね、コンセプトとしてはやっていただきたい人に対してオファーをして、あなたをプロデュースさせてくださいというような感じで、始まっているということなんですね。なので、布袋さんがあなたの横でギターを弾きたいよっていうこのスタンスで、作り上げたということですね。もうプロデュース能力ってほらいろんなとこで聞くじゃないですか。例えばももクロとかね、嵐とかもやってるんですよね。でもちろん奥さんの今井美樹さんもそうなんですけど、プロデュースして作詞作曲するっていう能力に関してはやっぱり抜群なわけですよ。でこれがどういうアルバムを作るかっていうことで、いわゆる布袋寅泰のアルバムでありながらそうでないっていうような 今回ソウルトゥーソウルっていうアルバムがそうなっている形で作られてまして、実はすごくこう出るまでが不安だったところは本音があり、私はありました。以前で5年以上前ですね、5年で聞かないですね、十数年前なのかな、ソウルセッションズっていうアルバムが出ましてですね、こちらもですね、いわゆるコラボレーションアルバムではあるんですね。で、この時はですね、どなた、誰がいたっけかな、はい、はい、ソウルセッションズは、2006年、もう14年前ですね、のアルバムなんですけども、こちらが、土屋アンナさん、リップスライム、サクソフォンのデビッド・サンボーン、井上陽水、作家の町田浩、チャー、ブライアン・セッツァーね、博士太郎、中村達也っていうあたりが、参加してるんですけども、こちらはもうかなりこう、固定色が強く出てた形ではありましたね。ただ、やはり、ちょっとね、聞いたことない方ばっかりだったと思いますね。で、ね、土屋アンナさんとかはもう名前は知ってても、歌聞くほどではないわけですね。リップスライムっていうのはちょっとやっぱもうちょっと若い世代に向けてなんですけども、いわゆる、リップスライムってやったのは、バトルファンタスティック、バトルウィザード・オーナー・オラ・ヒューマニティの、と、その、ファンタスティックっていう、リップスライムのマッシュアップ曲っていう形だったんですけども、まあ、仁義なき戦いのテーマをね、うまくこう、組み合わせて作った感じでしたね。うん、他にも、ブライアン・セッツァーと、あ、これ思い出すな、武道館に行きましたわ、このアルバムで。で、ちょっと初めての武道館のライブだったんですけど、このギタリスト3人、チャーとブライアン・セッツァーとホテイという3人のステージ見たっていう印象が強かったかな。うん、そんな感じのアルバムだったんですけども、今回はそれともちょっとコンセプトが違う感じな感じですね。ね、なんか、解放によるとソロアルバムを作るっていうそのパワーがいる、誰かと一緒にやりたいっていうのがあって息抜きがしたかったんだっていうことと感じますね。はいはい。で、どれ、じゃあ一曲ずつ行ってみようかな。他になんかこちらのアルバムをやはりこのコロナ禍において、ライブ活動を今年ね、ホテイって40周年なんですってね。なんで、もちろんいろんなプロジェクトを考えて、ライブツアーとか、まあ、世界ワールドツアーも含めた展開を考えていたにもかかわらず全てがパーになってしまった。ならまず、ロンドン、ロックダウンもしましたからね、お住まいのロンドンっていうのがロックダウンして全く動けなくなってしまった、いや影響もありますので、こちらの作品を作る方向に気持ちを向け始めたっていうところらしいですね。で、ほとんどの楽曲をスタジオではなくリモートの状態で作り上げたとい う形ですね。今までやったことがない形で作られたようです。そういったところが全く感じないような曲の構成にもなっているので、ここもすごい完成度が高いなと思うんですね。相変わらずなんですけど、前作、ギタリズム6、前々作のパラドックス、これオリジナルアルバムなんですけど、何こんなホッテイって聞いたことないなっていうのがもう2作連続だったんですよね。それをまたこれって前聞いたじゃんぐらいの曲ってあるはずなんですけど、びっくりするぐらいちょっと曲調も全然違う。まあコラボレーション相手 に合わせた部分も大きくできているので、いろんな、毎回なあれから何度も聞いてますけど、聞くたびになんか好きな曲も変わってくるみたいなアルバムではありますね。なかなか面白いアルバムじゃないですか。ちょっと改めて紹介しますけど、11月25日発売しております。CD 通常版が3,000円、初回限定版、CD と DVD がセットで5,000円という形ですね。曲が11曲入ってますね。DVD にはこのアルバムに収録されているもの以外にもカットされてない、PV 系の特にこのセッションされているような映像が全部入ってます。そして、見どころはですね、2つありまして、以前ミュージックステーションかなに出た時のロンドン自宅からお送りした、You、ステイホームバージョンということで、ギター弾き語りでですね、ご自宅から、東京のタモリさんがいるスタジオとつないでみたいな感じでやった映像一つと、それから、2曲目のですね、吉井和也さんとの、デンジャラスという曲ね、こちらのメイキングが入ってます。これがね、なかなか、吉井さんとホデイのプライベートも見えるようなね、なかなかな、映像でございました。はい。次。一曲一曲ちょっと行ってみましょうか。はい。アルバムタイトルにもなっております、Soul to Soul っていうのが一曲目です。フューチャリング、小袋。はい。で、小袋っていうと、この、小渕さん、小渕健太郎さんと、黒田俊介さんのお二人なんですけど、こう、二人が、こう、ハモってくるような感じの曲なのかなと思ったら、ほぼ黒田さん一色なんですよね。で、コーラスとして、小渕さんが入って、補填も入ってる形なんですけど、この、ソウルトゥーソウルからスタートするんですが、あのね、補填の今までのアルバムって全部一曲目のその入り出し方がですね、すごくいつも重要な感じですし、あのアルバムを象徴するような感じではあるので、なかなかこの1曲目は大事な1曲なんですけど、今回は、なんか ソウルトゥーソウルというぐらいでソウルミュージックな小袋をな感じですね。やっぱりすごくこう黒田さんの声量がありますし張りがありますし、スキャットっぽい感じが入る部分もありますけど、そこをこうなんかプロデュースするとこうなるんだっていう形で、で今回やっぱ小渕さん前に出ずにプロデュースと布袋との共作にね徹したみたいな感じがあるのがすごく面白かったね。今まではねあのコーラスで入ったりとか自ら歌ったりのところがあったんですけど、小袋の黒の方に、クローズアップした一曲ですね。歌詞もちょっとね、読んでみたいなと思いますけど。もうね、何度も聞いて、私大体こう歌えるくなったんですけど、小袋の歌をこう歌うっていうの今までしたことがないんですね。カラオケとかでも、まあ、知ってる曲は何曲かあったとしてもですね。すごくこう、ソウルフルな歌い方っていうのがやっぱ分かる感じもありますし、そこに来て小袋チックな感じもありますからね。なかなかいい曲ですね。小袋ファンの方ぜひ一曲聴いていただけないかなと思いますね、これね。はい。2曲目、あ、これね、小袋セバーあれでしたね、この間生中継 のインスタライブなんかやった時なんですけど、黒田さんがね、出てらして、布袋さんにプロデュースしてもらってすごく面白かったという話をして、印象でしたね。すごくこう あのちょっとサングラスかけてるとこう小面に見えそうな感じですけど、すごくこうフレンドリーフランクに喋っていただきましたし、なんか布袋さんに対してなんかものすごくこう低姿勢になってた黒田さんを見たのが面白かったですね。はい、いや、あの、ものづくり、音づくりっていうのが、感じられる、なんか、対談だったな、と思いますね。はい、はい。2曲目。2曲目は、吉井和也さん、ザ・イエロー・モンキー、おなじみのね、吉井和也さんとのデンジャラスという曲。これの曲が、アルバムに先行して、何週間か前にですね、先行リリースっていう形で出ましたけども、まさに小袋の1曲目と合わせて、すごくこう見栄えのする聞き栄えのする曲ですね。こちらが、作詞が吉井さんがやってます。で、曲が布袋が作れるんですけどもね。あのね、PV も最初にね出ました。で、黒のジャケットの布袋と赤のジャケットの吉井と、で逆、バックは逆転ですね、吉井さんに黒、布袋の方に赤っていう形で対極的なこの色 の、 あの対比を作るような PV になってまして、うん、で身長がねそんな変わらんのですよね、布袋と吉井って。でしかもお二人ともそんなにもうすでに若くないと。いくらかね、吉井さんの方が年下なのかなとは思うもののですね、まあ、布袋先輩と、セッションするっていうことをや、なんか、以前からいつかやりたいっていうふうにお互いに思ってた。あの、以前ですね、民放の歌番組の方で、吉井和也が、あの一緒にやりたい人っていうことで、布袋を読んでその番組で歌ったっていうのがあって、布袋のですねスリルを吉井さんが歌ったっていうような形のセッションがあったんですけど、その頃からもうやりたいねって言ってたという話でしたね。うん、で今回のアルバムを作るのにあたって語っても、うん、吉井和也に声をかけたっていうのが一番最初なので、アルバムのその何でのビジョンが出来上がったのは多分吉井さんがいたからなんじゃないかなっていう気しますね。でさっきの小袋と同様で、私もあのイエローモンキーってあんまり聞いてきたことなかったんですよね。かっこいいバンドではあるんですけど、あの今まで聞いたことがなかったんですけど、独特のあの詩の調子、布袋の場合って布袋が、作詞をするのと、大きいのだと森行之丞さんが作詞することがとても多かったんですけど、やっぱりその作詞の方の節回しみたいなのが結構出てくる場合ってあるじゃないですか。で吉井和也さんの節回しっていうのが、歌詞の展開っていうのが、そこはかとないイエローモンキー感がやっぱ出てて、歌詞の中にですね、例えば、シンパシーがガタンゴトンとかね、赤いハートが無理なら黒いハートでもいいぜ、浮気な子猫ちゃんだね、ニャオーとか、チチンプイプイ痛くないよもうみたいなね、あの節が出てくるとかっていうのが、だからこれ多分布袋とかあの森さんは書かないよなって思って聞いてましたね、一発目に。で割とね、あのなんだろう、歌うとここ恥ずかしいなと思うんですけど、これ以上の歌詞がないですよね実際に。あのイエローモンキーというあのとか吉井和也という人間をちょっと、まあ、知る一面だったなと思いますね。あとね、もう一個歌詞でいくとね、彼女がアスピリンを噛んだらっていう、歌詞が出てくるんですけど、これボーイの曲に対する、これ、 ノーニューヨークかな、あ、じゃあ、ホンキートンキークレイジーか。ホンキートンキークレイジーのオマージュ感が強いですね。アスピリンを軽く噛めばっていう歌詞が出てきますけど、あ、ここにか、もう、あの、吉井さんののが、あの、遊びが入るような感じで、面白いですね。うん。あとね、これ、言葉遊び強いですよね。あの、韻を踏むとか、それもそうですけど、そういった、節回しもありますので、うん、面白い曲だなと思って聞きますし、声に出して歌うと、なんか、なんでしょう、あの、俺の子とか、まあ、カラオケとかで行くときの、その、声量とか、あの、声の高さっていうのが、さっきの小袋とか吉井和也のに割とフィットするなって思いました。あの、うん、こういう風なかっこいい歌い方ができるかどうかともかくとしても、うん、あの、自分のなんか歌っていうものを、またこれカラオケ行って歌いたいなって思ったね。あの、デンジャラスっていう曲でしたね。はい、続きまして、3曲目、Find a Way、フューチャリング、インコグニートオールスターズっていう形ですね。インコグニートっていうのは、ブルーイさんっていうね、方が、まあ、イギリス、ロンドンで、知り合った方らしいですけども、こちらとのコラボレーションが大きい。で、かなりソウルな、ソウルフルな曲になっておりまして、このブルーイーさん、インコグニートっていうグループなんですが、いろんなジャズ、ファンク&ソウルバンドっていうことで、いろんな方とちょっとコラボレーションしてるよってことで、ちょっとプロフィール読むと、国内外問わずですね、スティービー・ワンダー、チャカ・カーンとかね、知ってる名前だと、うん、その中にですね、まあ、例えば日本人であると、ホテルの奥さんの今井美希さん、あるいは鶴野武さんあたりも入ってますね。ではもう国内外問わずのコラボレーションされる方ですね。で、その中に、今回日本人の中では、酒井優さんっていうね、作詞作曲される方ですね。この方も初めて実は知りましたけど、かなり活躍されてますね。小泉今日子、坂本真綾、スマップ、セクシーゾーン、薬師丸ひろ子などね、楽曲提供を行っているなんてことでした。もう一方、この方は名前知ってました。福原美穂さん、もうソウルシンガーな感じですね。こちらも、いろんな方から評価されてます。和田アキ子さんや三浦大知さん、愛さんとのコラボレーションもやってるって形ですね。で、今回完全にもう1曲目2曲目はホテルボーカルなしで、形だったんですけど、このままこのアルバムってホテルのボーカルってないのかなって思ってたんですね。だからこの曲が、ホテイのボーカルで、スタートする形です。ホテイと福原さんと酒井優さんとこの3人のボーカルに合わせてインコグニートさんのその演奏とセッションが入ってくるみたいな形ですね。なんていうかびっくりこのするような、あの、実はこのアルバムの中で一番好きな曲がこの Find a Way、3曲目の、が一番好きですね。で、あの、英語の歌詞と日本語歌詞の、まあ、入り混じるような感じなんですけど、まあ、Find a Way、 我が道を探せ、っていうのがキーワードで、曲を作られています。すごくなんか、ね、実はね、一曲別の方に作ったエピソードが載せられてますけども、 もうドタキャンというかほぼなんか向こうから蹴られたみたいなのどうかわかりませんけど、そういう形で、ドタキャンになってしまいまして、いやせっかく一曲作ったのにこれお蔵入りするのかと思ったところ、ブルーイさんから、うん、あのそうじゃねえよホテイ、うん、あの俺が作るからあのこれ詞書いていいかみたいなことをいう形でこの道を探せっていうような、あ、曲ができたっていうそのエピソードがとてもなんか力が入る感じですかね。うん。で、あの福原美穂さんのねソウルの入った女性のボーカルが入るっていうのはとてもかっこいいですね、これね。うん。ですね。うん。あの英語歌詞難しいんですけど、これぜひとも覚えたいなと思いますね。4曲目。もうあの、ホテイの名優ともなりました。イタリア人のフィーチャリング、ズッケロさんが、とやりました。ロータスフラワー、ハスの花っていう曲ですね。こちらね、昨日かな、ちょうど今、あの、PV が、YouTube ホテイとかでもやってますけども、こちらの方に流れてますが、インタビューなしで、フルコーラスでの PV になってました。イタリアの自宅とホテイのロンドンと結んで、ね、あの PV が作られてましたけども、うん、あのね、あの2年3年前からこのズッケロさんとのコラボレーションずっと続いてるんですけど、このズッケロがどうもホテイが好きなんですね。お前俺の横でギターを弾けよっていう風にあのスカウトしたっていう話で、それがとてもなんか世界に羽ばたく一歩になったっていうこともあって、イタリアの至宝って言われる方なんですね、ズッケロさんってね。あのあれと並ぶですね、あのロベルト・バッジョと並ぶイタリアの至宝だと言われるくらいらしいですけども、とにかくあのパワフルなあの声が出すイタリア人の方ですね。もうベテランですよね。あの何ですか、コロッセオ、ローマにあるね、こちらで、演奏したりとかみたいなのもありますし、もうね、あのヨーロッパではかなり活躍されてる方ですね。ね、ズッケロって名前がね、もうジョジョ5部のねスタンド使いの名前ぐらいしか知らなかったですけどもね、こういう形でご本人のことを聞くことにつながるっていうのはとても嬉しいですね。あの正直歌詞がねイタリア語なわけですよ。何を言ってるかも分かんないし、正直覚えられないですけどねですけど、なかなか歌詞を見ると、うん、すごくこうなんか俺はいつでも生まれ変わるよって、ハスの花のようにっていうような感じですね。これハスの花というとてもなんか仏教的なイメージが強いんですけど、なんかイタリアとかでもそういうのあるんでしょうかね。はい、次、インストゥルメンタルの曲です。グレートメッセンジャーっていう曲ですが、これがですね、これも一応ソロ楽曲にはなっておりますが、中野正幸さんっていう方と共作になっています。この方がね、あのブンブンサテライトですねの方なんですけど、ご主人川島さんっていう相方の方がですね、4年ほど前に、亡くなられてるんですよね。川島さんってなんだっけ、奥さんがあの朝ドラ女優の方、須藤理沙さんですね、奥様ね、がまあ亡くなられて、まあ須藤さん結局今独身でおられるわけですけど、なもんで中野さんの今ソロ活動みたいな形になってるんですけど、この、中野さんとのコラボレーションという形です。 で、グレートメッセンジャーというタイトルなんですけど、実はこれね、群馬県にできた、高崎市にできた、G メッセ群馬っていう、アリーナ、競馬場の後にできたって言ったかなっていうところらしいんですけど、先日ですね、布袋の使った40本のギターを展示するなんていう形をやってたようですが、なかなか見に行けませんでしたね。こちらの G メッセ群馬のテーマソングになります。で、グレートメッセンジャーなんで G メッセなんですねというような曲なんだそうで、歌がないのは別にもう珍しくもなんともないんですけど、とにかくかっこいいですね。コメンタリーによりますと、ジェフベックっぽいインストルメンタルだったっていう話なんですが、この中野さんがアレンジしてくれたということですね。冒頭のリフがこの間、YouTube とかにも上がれてますけど、ぜひギター少年、ギターキッズたちは挑戦してほしいというような、最初のギターリフなんですが、ヴァンヘイレンを意識したと耳障りがいいけど弾くのがすごく難しい、ぜひコピーしてもらいたいっていうようなメッセージを出してましたね。はい、なんか、かっこいい曲だなと思います。化学反応ってこういう曲なんじゃないかなと思うんですね。はい。
ドアラジ。
続きまして、ブンブンブン。これがですね、中国のアーティストさん、スーパースターヤンくんさんっていう方のとのコラボレーションですね。ヤンくんさん、もちろん存じませんけど、1972年。モンゴル生まれの方なんですが、中国を代表する男性アーティスト、コンポーザー、俳優だということのプロフィール載ってますね。マルチな才能を発揮すると、面白いのは、聞き始めるとすぐバトルウィザウトオラワヒューマニティなイメージがつくんですよ。で、いや、もう正直、いや、バトルはもう聞き飽きたって思ってる人間なんで またこの曲かよって思いながらも、全然違う今度曲に持っていくんですね。そして今回そのヤン君さんがなもんですから、歌詞がですね、中国語です。これまたさっきのズッケロさんのイタリア語と同様でわからないですが、とてもキャッチーな、その、曲調になってて。これね、ホテイライブとかでするのかなとか思いながらも見てましたけど、日本語訳版を作ってホテイがやってくれないかなと思ってるんですけどね。はい。で、なんかね、バトルは本当はちょっとしつこいんじゃないかってホテイも思ったらしいと。いうことなんでしたけど、なんか理由があって、中国の有名なマジシャンが登場の音楽にバトルウィズアウトを使ってると。で、ほとんどの中国人はそのマジシャンのテーマ曲だと思っている節があって、まあ日本で言うと江頭さんが出てくるときにスリルが鳴るみたいな、あのイメージ、がつきすぎて、みんなが そちらの曲だと思ってる。いやいや、俺は布袋先生のあの曲だって知ってるんだから、俺の曲に入れてくれ。俺が中国で売り出したら、ちゃんとそのこれは布袋さんの曲なんだってことを知らしめてやるよっていうことを やるためにも一部をぜひこの曲に入れてくれっていうことで、採用したようですね。なかなか面白いですね。かなりこのアルバムの中でもポップな曲ですね。続いて、はい、目玉のもう一つありましたね。今回のアルバムに参加するアーティストとして、 ちょっと目を引いたのが この曲でした。 I don't wanna lie フューチャリング氷川きよしさん。はい氷川きよしってもうほら演歌なイメージじゃないですか。なんでですがここ数年ですね、例えばドラゴンボールの、主題歌を歌うとか、ポップスそれからアニソンなんかも歌うとか、いうような感じが最近、出てきまして、なんかね氷川さんその先日若干そのゲイなんだみたいなところをこう告白されたりしてですねいう部分もあったのかもしれません。あのね吹っ切れた感があるんじゃないかな。その僕演歌だけじゃないよっていうのをこう打ち出してくるっていうのはすごくこう生まれ変わった氷川きよしみたいなのをすごく見て取れる感じですね。いや相変わらずね、若い方から年配までのファンがたくさんいる氷川さんなんで面白いコラボレーションするんだなと思いますね。曲自体はとてもそのバラード曲ですね、の感じでゆっくりの曲なんですけど、アイナのギターソロがやっぱりあザ・ホテイって感じ の今井美樹の楽曲に近いようなねあの曲調になってましたけども、面白い曲ですねこれ。うん、氷川きよしの声量と合ってるでしょうね。うん、氷川さんってね、あれだそうですね、ボーイファンだったらしいですね昔は。うん、ホテイのコメンタリーによりますと、で、バラードがどうしても欲しいと、思った時に、氷川きよしに歌ってもらいたい、ホテイメロディーを歌う氷川きよしを聞いてみたいと思ったということがあって、ということで、オファーしたという展開でらしいですね。うん、なかなかメロディアスな曲で、感じですね。うん、これ氷川さんこうコンサートとかでね歌ってもらうと面白いんじゃないですかね。これなかなか私はこうね氷川さんのコンサートに行ったりはしないとは思いますけれども。この曲って何に入ってんの？ホテイのアルバムに入ってんだよってね、聞いてくれるんじゃないかと思いますね。はい。次、バトルウィザード・オナー・オフ・ヒューマニティ・ソリッド・グルーブ、フューチャリングネイト・スミスさんっていう方とねやってますね。ドラムの人なんだそうですこれ。うん、ということで、バトルウィザウトナオアヒューマニティのアレンジ版です。うん、このなんかアレンジメントが実はこの後ももう一曲バトルが入ってるんですけど、完全に違う曲のイメージすらつくようなね、かっこいいアレンジですねこれね。この方もすごいこうなんか世界中でやってらっしゃるドラマーの方らしいですね。ね、はい。次、リボン、フューチャリング、マルク・ラボワーヌさん、フランス人の方と、カロジェロさんっていう方、この方もフランスのポップロック界の大スターということで、フランス人とのこのまたお付き合いもあるわけですね今ね。うん。歌詞がやはりフランス語なんですよ。わかんないです。わかんないですけど、ところどころもう英語が入ってくるんですね。すごくこう、なんか、イメージが、ま、これね、なんか、エピソード的には、東京オリンピック、まあ1年延びましたけども、東京の次が今度パリのオリンピックになると。ここに架け橋にもしたいみたいなイメージもあって、る方がカルジェロさんっていう方はそういう風に思ってらっしゃるみたいな感じらしいですね。コメンタリーによると、 この曲が面白いのは、ジャパニーズクイーンズイングリッシュの俺とホテイと、フレンチイングリッシュのカルジェロが一緒にコーラスを取っているところと、どっちの英語の発音が正しいかわからないんだっていうことを言ってますね。うん。なんだろうな。あと、イメージが、チアの声が入るんですよ。バッキングボーカルとして。でちなみにバッキングボーカル、ロット・オブ・ピーポーってなってますね。子供の声から女の子の声みたいな感じも出てくるんですけど、この曲で、チアリーディンググループの一曲として使ってもらえると思う、かっこいいんじゃないかなっていうのが、結構最初のうちの私の印象で、聞いてました。アルバムの、なんか、一色を彩る、として、すごく、インパクトがある、曲ですね。うん。ね、本当に多国籍なアルバムになってますからね。はい。続いて、サベージさん、フューチャリンググリムスパンキー。日本のアーティストさんですね。で、この参加のメンバーの中でもかなりこうお若い、コンビですね。これ、グリムスパンキー、この間ツイートもしたんですけど、このね、いろんなアーティストを知ることができるのはこのコラボレーションアルバムだと思うんですけど、このグリムスパンキーっていう、コンビ、バンド、ロックユニットを知ったっていうのが、とてもなんか、俺にとって得だったなと思いますね。うん。メンバーが、松尾レミさん、ボーカルされる女性の方と、亀本博樹さんっていうギターの方のツーマンの、とかですね。あ、なるほどな。共同作業者に、石渡淳二さんと、亀田誠二さん、これ、布袋と関わってる二人がいるんですね。なるほど。デビューしてすぐに、プロデューサーの伊藤聖子さん、リリー・フランキーさん、三浦淳さんという音楽好きの業界人に絶賛され、マストーヤユミ、ノミヤマキ、佐野元春、桑田佳祐、加山雄三らという、ミュージシャンからも絶賛されたと。すげえな、これ。うん。この松尾さんのハスキーな、感じのボーカルがね、かっこいいですね。とにかくかっこいい。で、全英語詞なんですが、うん。こういうかっこいいロックユニットが日本にいるんだって知れたことが俺はとても嬉しいですね。うん。うん。ね、この相方の亀本さんのギタースタイルっていうのもかっこいいですね。で、布袋とはまた違うギタープレイになりますしね。うん。うん、この間、Amazon Music で、せっかく知ったんだからって、このグリムスパンキーをかけてみたんですけど、うん、日本語歌詞で歌ってるのもかっこよかったですね。ちょっと前の、テレビ放映した、ガンダムオリジンで、巡り合いを歌ってたのも、グリムスパンキーだってことを後知って知って、なかなか、パワフルな、コンビですね。うん。これからもちょっと追っかけて聞いてみたいなと思いますね。最後の曲、バトルウィザード・オア・ヒューマニティ、バトルサンバっていうことで、ブラジル人のカルリーニョスさんっていう、アーティストの方と、ブラジル人ミュージシャンって言っても、すごくいろんなことやってますね。シンガー、ソングライター、アレンジャー、インストゥルメンタルって、ビジュアルアーティスト、いろんなことやっても、ブラジルでもかなりの文化系の方では、有名な方らしいですね。プロデューサー。で、実にこのサンバ、バトルサンバって入ってるぐらいで、バトルウィザウトの別のアレンジメントが入ってる方 でカルリーニオス・ブラウンさんのアレンジが入っているということで、ブラジルといえばサッカーのイメージですけど、入場シーンでですね、このバトルがかかるのをもうやっぱもう浮かぶようですね。こんなアレンジメントで、幕を閉じるこのアルバムでございますよ。見るとね46分なんですよね。確かにあっという間になんか通り過ぎるようなアルバムなんですけど、ものすごいこう多色な色がいっぱいあるようなアルバムですね。実はジャケットねかなりシックな感じ、布袋がバックちょっとダーキーなバックに黒スーツで、メガネをかけた布袋がジャケットにいますけども、こっから想像できないような赤もあれば、青もあれば緑もあれば白もあれば黒もあれば、でもそういうビビッドなもんだけじゃなくて、やっぱり中間色というかグレーとか、なんだろう、色で言うとこういう深い緑の色とかっていうのが、なんかいろんな様々な色と、毎回聞くたびにその赤が実はエンジ色だったりオレンジっぽいんだったりっていうのがこう見えてくるような、まだまだこの人ってこういう刀の切り方使い方をができるアーティストなんだというね、毎回毎回驚かせますよね。はい、いうことで、ね、なんでそれぞれのねアーティストさんとコラボレーションしましたけど、特にこの日本人アーティストさんの方々、小袋よしさん、ね、例えば福原さんもそうですね、さっきのズッケロとかもそうなんですが、自分のアルバムにコラボレーションでこれ一曲俺の曲だっつって入れてもらいたい、入れてもらっても全然ね、そのやっぱりアルバムへの色が変わってくるような気もしますし、そういうのをちょっとなんか期待していたいですね。はい、以上ホテイソウルトゥーソウルインプレッションでございました。
ドワラジ、
エンディングでございます。来年の1月の30日31日、なんですが、ホテイ、40th anniversary live メッセージフロム武道館ということで、2日間武道館でライブいたします。こちらがですねやっぱり、このコロナ禍においてのライブというのがすごく難しくて、本当はね大々的なツアーをやりたかったってことも本人の口からありますけど、なかなかそうもいかない、その中で、来年の1月であればというところも考えた上で、あと一月ちょっと先ですけども、万全の体制で臨みたいなということもあります。今回のアルバムにね参加されてた吉井さんもイエローモンキーのそういったコロナ禍においてドームでのライブっていうことをされたっていうこともあって、でまず成功を収められたようです。ちゃんとした対策、取ってですね、ぜひ成功していただきたいなと思います。1月30日は届けデイワンメモリーズっていうことで、ボーイとコンプレックスの曲20曲、40周年なんで20曲、で届けデイツアドベンチャーっていうことで、31日の方も、ホテイがソロになってからの20曲合わせて40曲ということでやって、やられるようです。でこちらですね、さすがに私も行けないです、この時期においての。なのでチケットも取っておりません。ですがなんと奇跡的に、ライブビューイングの方を、実は近く地元の映画館でするっていうことも実は発表されたので、これ撮りました、 2days 撮りました。 ぜひね、やっぱうちの、まあ、PC だったりテレビだったりっていうのをうち最初に考えてたんですけど、やっぱ大きな画面、大きな音で聞くっていうのはやっぱ楽しみですよね。さすがにね、マスクして、の完全な、まあ、クロージング空間でもありますしね、対策っていうのもしながらの参加になりますし、なかなか、ね、大声で、じゃあ一緒に叫ぼうかみたいなわけには歌おうかってわけにいかないんですけれども、ね、この1月30日、まずはちゃんとこう、ホテイが日本にまた帰国できて、できる体制があって、その上で、万全の体制で、成功されることを祈っております。そして、まあ、このコロナ禍はなかなか落ち着かない状態ではありますけれども、その暁にはですね、この40周年のアニバーサリーをまた全国でのライブツアーという形で今度こそ声出してね、通常通り開催できたらありがたいですね。ね、ぜひこのライブ配信の方もピアの方でチケット販売されておりますので、こちらはね、どなたでも見れるわけですので、ぜひ興味持っていただいて、ければありがたいかなと思います。特に30日はね、ボーイとコンプレックスオンパレードでらしいので、こちら興味あればぜひ見ていただければと思います。で、アルバム、先ほどの、ソウルトゥーソウル、これとてもいいアルバムです。どなたかのこのアーティストに自分が引っかかったと思ったら、ぜひちょっと買っていただく、もしくは、最近のですね、サブスクリプションの方でも配信されておりますので、Amazon Music、Apple Music、ね、その他もろもろのサブスクでも聞くことができますので、ぜひちょっとこの聞いてみると、あ、これホテイの曲なんだっていうのは、いろんな絵が見えてくるような、絵と色が見えてくるようなアルバムになってますので、ぜひちょっとこう私の一押しを聞いていただければと思いますね。はい、ね、残り今年12月があと1回配信ですか。来週、ね、年末スペシャルをお送りしたいなという企画でございますが、皆様、寒くなってまいりました。お体を大事に、年末迎えてください。番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスはdoaradio@gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music、YouTube 版はベストセレクションを展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスでした。またお会いいたしましょう。さようなら。Thank you.